相田優の今日も今日とて物ゆかし。皆さんこんにちは。今日も今日とて物ゆかし、パーソナリティの相田優です。物ゆかしはなんとなく心惹かれる、好奇心をかきたてられるという意味。この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心もちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。ということで、今日はちょっと新しい試みをしたいなと思ってます。いつもだったらね、もうフリートークコーナーなんですけども、最近 Spotify Japan の方で革新的というか、ついに来たかっていう機能なので、ちょっとこの辺の話をしていきたいんですけど、何かっていうと、Spotify って、まあ、ポッドキャストを聞いていらっしゃる方だと、ポッドキャストのアプリかっていう思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、音楽の、サブスクリプションやっと言えたのアプリなんですよね。で、これがポッドキャストの機能と合わさるというアップデートでございます。どういうことかっていうと、 Spotify のアプリ上でトークとトークの間に、Spotify に上がってる音楽を使うことができると。これがですね、神ですよ。ポッドキャスト、まあ普段僕がやってる形式だと Apple Podcast だったり Spotify だったり、あとは Google ポッドキャストだったり、ポッドキャストの仕組みとしていろんなところに、情報を吐き出せるっていうのが、まあ結構いいところであり、デメリットでもあったんですけども、いろんなところに吐き出せるってことは、音楽とか、あとなんだろうな、まあ音声にしてもそうですけど、著作物は許可が必要なわけですよ。で、著作権料も発生するし、その使用料とかもいろいろあって、まあクリアできない問題が結構山ほどあったですね。なので、これまでポッドキャストを作ってる人たちって、音楽番組ってあんまりなかったと思いませんか？そう、これはそういう理由なんですよね。で、今回は、まあ、Spotify がそれをできるようにしたと。まあ、これがすごいわけですよね。FM ラジオのリクエスト番組みたいなことがもうできるようになったと。で、僕個人としては、音楽の話をいくつか、星野源さんの曲紹介したりとか、自分にとって大事な曲っていうものを紹介したり、まあいろいろやってたんですけれども、まあそれについても楽曲紹介していたものも曲が使えると。これはこういう曲なんだよっていうので、そこに曲をつけることができるっていうのはとてもいいことですよね。まあラジオとかもなんだかんだやっぱり音楽があって普及してったって部分は結構大きいと思うので、ただですね、デメリットはありまして、やっぱり、Spotify 以外に聞ける方について、聞いている方については、残念ながらちょっと、今回のエピソードを聞くことが、できません。なので、トーク版と、トークのみバージョンと、音源ありバージョンで2つちょっと今回作りたいと思っています。で、音源ありバージョンは、Spotify のアプリにて、申し訳ないですけども、聞いていただけると幸いでございます。で、Spotify の、無料会員の方は30秒まで、プレミアム会員の方は、フルで聞くことができるということのようです。で、今日についてはですね、まあタイトルにもあります通り、ちょっと音楽について話していければなと思っております。はい、それでは早速いきましょう。今日も今日とて物よかし、最後までよろしくお願いいたします。改めまして、相田優でございます。本日お話ししたいのはこちら。偶然出会った両曲を一緒に聴こうじゃないかでございます。今回ですね、5曲ご用意いたしました。で、この5曲についていろいろお話ししていきたいと思うんですけども、まあテーマとして偶然出会った両曲ということなので、まあ僕がラジオだったり、あとはそれこそ Spotify のおすすめ機能だったり、はたまた、まあ、街中でちょっと聞こえてきたものであったり、たまたま出会った曲でいくつかあるんですけども、そこをきっかけで、ああこれいいなって思った曲で結構あるんですよ。まあ前も何曲かお話ししたと思うんですけども、ラジオで山崎葵さんの強くなる人っていう曲を知ったりとか、まあそういう形で、偶然出会ったけどぜひ聴いてほしいなって思う曲を5曲ご紹介をしていきたいと思います。流れとしては1曲お聴きいただいて、その後にいろいろお話をしていければなと思っています。それではまずは、これちょっといいな、ラジオ好きとしてなんか結構ドキドキする曲振りですけど、 それではまず1曲目お聴きください。あいみょんで空の青さを知る人よ。はい、あいみょんさんで空の青さを知る人よでございました。これご存知の方も多いんじゃないですかね。同名の映画の主題歌となっています。これは何で知ったかというと、まあもともとあいみょんさんの曲いくつか聴いてて、メロディーとか結構好きだなと思ってたんですけども、まあ自粛期間中ですね、ツイッターでご本人がこの曲の歌詞の一節を出してたんですよ。で、まさにそれが自粛期間に結構ぴったりな一節で、去年に本当に緊急事態宣言で外に出れないって時に結構ファンの方を勇気づけた一節だと思うんですよね。で、個人的にこのフレーズ自体もすごい素敵だなって思って、で調べていたら、YouTube に公式で上がっていた武道館ライブの動画を発見しまして、でそれでハマったっていうのがあります。なんかあいみょんさんっぽいというか、そうかいまだ隠れているのかいとか、なんかちょっとしたニュアンスだと思うんですけども、こういうところちょっと言葉の処理の仕方とか、まあ歌謡曲のテイストが入ってるみたいな論評もなんか見たことある気がするんですけども、この語感は、ニュアンスはなんとなく好きだなっていうのはありますね。まあ先ほどのあの言っていた歌詞は、まあ個人的にも一番好きな部分で、まあファンの方も好きな人も多いかもしれません。メロディーの部分では、個人的には最後に向かってボルテージがだんだん上がっていく曲とかあると思うんですけども、例えば、スーパーフライさんの愛を込めて花束をとか、まさにそうだと思うんですけども、どんどんボルテージ上がっていく楽曲が結構好きな、個人的には好きなんですけども、空の青さを知る人よも結構その傾向あるかなと思っていて、特にラストのサビの部分でブレイクが入る、ラストサビの後半の部分で一回バストラがドンと入って一拍分クッと開くところがあるんですね。そこがまあブレイクって言ったりするんですけども、その後からの勢いがやっぱり好きで、結構王道の作り方ではあるとは思うんですけども、これがいいなと思っています。あと先ほども言いましたが、同名の映画空の青さを知る人よという映画の主題歌になっていまして、でまさにこの曲はそこの映画に対して書き下ろしをした曲になっています。まあそういうところもあって、この曲単体で聴くのも結構歌詞にいろんな解釈があったりして面白いなって思うんですけども、この映画のストーリーを調べてみると、もうこうするところというか、まさに、主題歌らしくこの映画を表している部分がとても多いので、映画と合わせて見ていただけるとより一層楽しめるんじゃないかなというふうに思っています。ということで、あいみょんさんの空の青さを知る人よでございました。ということで、次の曲こんな感じで、いきたいと思っています。続いてはですね、ハスヌマシュータフィルというバンドさんの曲に行きたいと思います。はい、2曲目でございます。アルバムアントロポセンよりハスヌマシュータフィルでニュー。はい、ハスヌマシュータフィルさんでニューでした。どうやって知ったかっていうと、僕の大好きなバンド学園祭学園、この前にも紹介したことあると思うんですけども、こちらのラジオ番組しゃべれ学園祭にて、紹介されていた曲です。しゃべれ学園祭の中でしゃべれ歌謡曲というコーナーがあるんですけども、でここで紹介されていた楽曲になっていて、これがね、聴いているのがとても楽しい曲だなと思っています。で個人的にもすごく好みのスタイルだったので、今回紹介させていただきたいなと思うんですけども、まあ、フィルって名の付くだけあって、まあ、16人ぐらい人がいるんですね。でいろんな楽器を持っていて、単純に、ギター、ベース、ドラムみたいなセットだけじゃなくて、管楽器があったりとか、まあ、ユーフォニアムとかあったりとか、パーカッションがあったりとか、であと中にはですね、PA さん、音響さんと呼ばれるような音の調整をする人ですね、だったりラップをする人がいたりします。一つの曲の中でいろんな楽器が使われていて、それがこういろんなとこから聞こえてくる、で楽しげに調和しているっていう楽曲のスタイルになっています。で僕そういう楽曲すごく大好きで、まあそのために解像度のいいイヤホンを買って、あ こういう音で、こういうところでこういう音が鳴ってるって聞くのが結構好きなんですけども、この曲まさにそうで、耳が楽しいって表現がぴったりだと思います。で、実際に学園祭学園さんが紹介されていた時に話してたんですけども、あ、ここでスティールパンが鳴った気がするとか、ここでベースのいいフレーズが入ってきたとか、結構そういう聞くたびに発見があるというか、楽しんで聞くことができる楽曲なんじゃないかなと言ってたんですけど、まさに僕もそう思う楽曲で、スティールパンとか結構わかりやすいと思うんですよね。アルミの太鼓みたいな楽器で、ちょっと高めの弾くような音が聞こえてくるんですけども、あ、これ今鳴ったという感じで、いつ聴いても発見があるという曲になってます。で、これを聴くときはできるだけそう解像度の高い、もしくはいい環境で聴いてもらえると、まさにそういうところを楽しむことができるかなと思っています。あと、まあたくさんの楽器っていうところもお話ししたんですけども、なんか曲調としてもちょっとチルタイムに向いているような、少しこうがっつりテンション上げていくぞっていう曲も、まあ確かあったとは思うんですけども、っていうよりはのんびりこうくつろぎながらゆったりとリラックスするときにぜひ聴いてほしい楽曲だなと思っています。アルバムアントロポセン以外の中でも他にもいい曲たくさんありますし、これ以外にも確かもう一枚アルバムが出てたりするので、 Spotify の方からこちらも聴いてもらえればいいかなと思っています。はい、ということで蓮沼シュータフィルでニューでございました。続いてでは3曲目に行きたいと思います。今度はですね、今のがリラックスタイムに聴く曲だとしたら、ちょっとテンション上げたい時に僕は聴く曲になってます。ヒップホップのかっこいい曲、お送りします。3曲目はチャンスザラッパーでフィニッシュラインドローン。はい、チャンスザラッパーでフィニッシュラインドローンという曲でございました。こちらの曲も、しゃべれ学園祭という番組で同じコーナーで紹介されていた楽曲になります。で、このチャンスザラッパーっていう人は結構楽曲のスタイルとして結構面白くて、サブスクが流行るもうずっと前から、Spotify の音源だと2012年のものが確かあったと思うんですけども、無料の配信で曲を発表していたアーティストさんになります。で、まあグッズの収益だったりライブだったりで、マネタイズしていたっていう確か感じだったと思うんですけども、2017年の、グラミー賞最優秀新人賞というところで、受賞をしています。まあその後も最優秀ラップ楽曲賞とかパフォーマンス賞、アルバム賞なんていうのもノミネート、さらには受賞ということでしています。結構話題になったみたいですね、2017年の時にも。 CD 等発売せずリリースなしでグラミー賞を受賞したことで、まあ世界に衝撃を与えるっていうところもあったりするみたいですね。まあそういう、なんだろうな、発表スタイルの珍しさっていうのも一つあるんですけども、まあ曲としてやっぱりめちゃくちゃかっこいいと思いました。もうこれは今聞いていただいた通りわかると思うんですけども、特にヒップホップのトラックで、まあとっつきにくいところがあるっていう人もいるとは思うんです。なかなかこう重低音の感じが馴染めなかったりとか、まあでもこのフィニッシュラインドローンって曲は、まあそれだけじゃなくてヒップホップのトラックの上に、まあ、ゴスペルのコーラスが乗っかってるっていうのもちょっと面白いポイントだなと思います。このヒップホップのトラックにゴスペルのコーラスが乗っかってて、結果メロディアスにこう、トラックも作られているっていうのは、アルバムの中で他の曲がそうだとは言わないんですけども、これなんだろうっていう曲は結構いっぱいあるとは思うんですけども、何回か聴いていくと、とてもハマる人はいるかもしれません。この、そうですね、まあ僕個人的にアカペラをずっとやってて、そこの畑出身っていうこともあって、こういうブラックミュージックの中でもゴスペルとかって結構、なんとなく親近感を覚えるところがあったりするんですよね。まあファンクとかソウルとかも結構メロディーとしては好きではあるんですけども、その中でこういうコーラスがふんだんに使われていて、で多重コーラスの中でこう曲が進行していくっていうところは、 それがヒップホップに結びついているっていうところはかなり面白いなと思っています。で、結構もう特にアメリカのチャートとかだとヒップホップが、まあ、ベースになってるものって結構多いっていう風には聞くので、うん、今割と最先端な音楽って結構ダンスビートだったりこう踊れるこうノリのしっかりとこうノリのあるビートを刻んでる曲っていうのはやっぱり世界的にも流行してるんじゃないかなというふうに思っていて、その中でまあ一つとしてチャンスザラッパーさん聞くのもいいなと思っています。で、結構この人個人だけじゃなくてフィーチャリングでいろんな他のアーティストさんを呼んだりもしてるんですよね。ジャスティン・ビーバーさんとかね、有名どころで言うとコラボしていたりもするので、まあ、そういうところから入ってみるのもいいのかななんて思っています。さあ3曲目まで参りました。続いて4曲目の方に行きたいと思います。4曲目はですね、まあ配信ライブいくつか見て、このコロナ期間でいくつも見てるんですけども、その中でまあ、いくつかのグループが出る形式のライブを見たんですけども、そこで偶然発見したっていうか偶然再認識したっていう言い方の方が合ってるかな、はい、曲になっています。4曲目、アルカナプロジェクトさんというアイドルの楽曲になります。では4曲目お聴きください。アルカナプロジェクトで夢で世界を変えるなら。はい、アルカナプロジェクトさんで夢で世界を変えるならでした。アルカナプロジェクトという名前は以前から名前ちらほら見たことあったんですけども、曲をちゃんと聞いたことがなかったんですね。で、どういうところで聞いてたかっていうと、アルカナプロジェクトさん自体がディアステージという事務所に所属するアイドルグループになってます。で、ディアステージっていうとが所属している事務所なんですね。で、ディアステージと、あとランティスっていうアニソンをいろんな幅広く手掛けてる事務所さんの共同プロジェクトがこのアルカナプロジェクトっていうグループになってるんですけども、まあそういう経緯もあって今まで名前僕が聞いてるラジオにもゲスト出演されてたこともありますし、その事務所経由で知ってるっていうのもあるんですけども、ちゃんと聞いたのはあの電波グミンクさんの対バンライブ稲妻電波フェスっていうのに、出演してて、それで聞いたのがきっかけになります。まあ、ラジオの方で聞けよっていう話なんですけども、なかなかちょっとあの、著作権の関係で放送が流れなかったりとか、あの、曲だけね、流れなかったりとか、まあそういう兼ね合いもあったりしたので、なかなか聞く機会なかったんですけども、この夢で世界を変えるならっていう曲が、すごく刺さったんですよね。まあ、彼女ら自身が、すごく、歌が上手いっていうのも、あるんです。で、個々のポテンシャルもすごい高くて、で世界観ともマッチしててっていうのもあるんですけども、まあこの曲がすごかったですね。曲自体の持つ力でそれを十二分に引き出すアルカナプロジェクトの実力っていうのが噛み合わせて、こんな素晴らしい楽曲になってるんじゃないかなと思います。まあ聴いていただいたので分かると思うんですけども、イントロがまずキャッチーじゃないですか。僕はもうイントロの部分で結構持ってかれた感がありまして、でそこから一人ずつこう特に一番のところは順番に入ってくるんですけども、まあ、それぞれの個性もすごくて、まあ、上手いのはもちろんなんですけども、それぞれにちゃんとキャラクターのある声をしている。でメロディーもいいとなればこれはもう気になるしかないよねっていうところがやっぱあったなと思います。でまあダンスにしてもそうなんですよね。結構ステップとか特にこの曲に関しては A メロの一番最初のダンスとかはこう首だけをこう動かすダンスがあるんですけど、体の軸は動かさない、体の軸は横にはずれないんだけど上下動だけしてるようなステップがあって、そういう不思議に見える動き、まあこの曲の世界観にもちろん沿ってダンスは作られてるんだと思うんですけども、それが MV の方でも見れてすごい良かったなと思っています。今もう50万再生以上されてるのかな、つい最近確か50万いったと思うんですけども、もうまさに納得の出来だなということです。あとは、まあ、この曲については、作詞作曲の人を見て、ああ、そうかと、そりゃ名曲だよね、とも思ったんですけども、作詞作曲が、9メガヘルツさんが作っている楽曲なんですね。で、9メガヘルツさんって誰っていう 方のためにご説明しますと、結構アニソンとか聴いてる人にとっては、だいぶ聴いたことのあるユニットだと思うんで、ユニットっていうか団体だと思うんですけども、名曲の数々を出しているというのが一言の説明なんですけども、これは説明になってないですね。大文字の Q-MHZ と書いて 9MHz なんですけども、まあ所属しているメンバーがもうすごくて、ユニゾンスクエアガーデンっていうバンド、シュガーソングとビターステップっていう曲が一番有名ですけども、のベースの田淵智也さんだったりとか、あとは、数々の有名ソングを手掛けている畑明さん、これはもう調べてみてください。あ、ハレハレ愉快とかね、鈴宮春日の憂鬱のハレハレ愉快とか、それをに始め、今でもラブライブの楽曲とかもやってたり、まあ多分アニメ好きな方は必ず一回は聞いたことあるだろうっていう作詞作曲をされるのが畑明さんになってます。まあこのお二人をはじめもう大天才が揃ったところが、9メガヘルツっていう、集団なんですけども、まあ安心安全信頼の9メガヘルツなんていうのは勝手に僕は言ってますけども、まあまさにそういういい曲だよねという感じでございました。でこのアルカナプロジェクトさんの、タユタエ七色という、まあ、これもアニメの主題歌になった曲がついちょっと前に、なんだっけな、あれは白い砂のアクアトープっていうアニメのオープニング主題歌になってまして、これもすごく良かったので、まあ、ぜひ聴いてみていただけるといいかなと思います。でアルカナプロジェクトで言うと、この白い砂のアクアトープの第2期のオープニングも担当することが発表されてますので、また新しいいい楽曲が聞けるんじゃないかなと思って、それも楽しみにしております。はい、ということで、アルカナプロジェクトさんの夢で世界を変えるならをお話ししてきました。はい、では、最後の楽曲5曲目になります。まあこれは以前ノートとかでもね書いたんですけども、まあこりゃもう偶然であってびっくりしたって曲です。サスケさんでパート2、これも楽しげな楽曲じゃなかったですか。曲、素直に思う曲なんですけど、こちらはですね、Spotify の、リコメンドの中で出てきた楽曲だったと思います。これは本当に偶然、Spotify さんがおすすめをしてくれたという楽曲になってます。まあ、ポップで、キャッチーで、で、確かなトラックメイキングっていうのが本当に心地いいんですよね。リズムがものすごく細かくて多彩で、ちょっとあどけなさが残る声でこの歌が進んでいくっていうのもすごくいいんですよね。で MV も YouTube に公開されてるんですけども、まあ、たくさん楽器を使ってる様子が見て取れて、まあ、これもものすごい楽しいなと思ってます。で、まあ、たくさん楽器を使ってるって、まあミュージシャンさんだったらあるよねっていうところだとは思うんですけども、このサスケさんですね、実はまだ高校生でございます。17歳とかじゃなかったかな、今。すごくないですか？この曲作った時も多分16か17だと思うんですけども、その中で、まあ、自分一人でたくさん打ち込みもしていて、確かベースとかも弾いてたんじゃないかな、楽器とかも弾いてって感じだったと思うんですけども、10代でこのトラックを作って、このリズムで歌えるって、いやー、才能ってすごいんだなっていうのは、やっぱ思いました。まあそれも含めて結構最近追っているミュージシャンの方でございます。でここ最近で言うと、郷ひろみさんに楽曲提供してたんですよ。確か作曲、郷ひろみさんの一番最近のシングル、これが50周年、デビュー50周年記念に向けてアニバーサリーイヤーの幕開け作品としてデビュー、出すシングルで、それの中川風の作品となっているそうです。あ、作詞作曲もやってんだ、ミックスまでやってる、すげえ。105回の革新版、その期待に応えてアニバーサリーイヤーの楽曲を提供するっていうのは、ものすごい。もうもっと騒がれていいなと僕は思っている、ミュージシャンでございます。これこれを聞いた皆様、ここからまだ間に合うので要注目でございます。まあ若いというだけじゃなくて、あともう一点言うならば、ダンサーとしてもとても素晴らしい方でございまして、ミュージックビデオとかでも ダンスシーンが結構あったりするんですけども、もうバリバリ踊れる人、まあ個人的な多分興味として、ポッパーでありロッカーであると。どういうことかって言いますと、このビートに合わせて体をバーンと弾く、まあロボットダンスがあれとして近いんですけども、こう弾くポップダンスっていうのがあったりします。でそれが結構ジャンルとして結構やっていて、あとはロックダンスですね。こう腕をくるくる回しながら、体を固定して一部分くるくる回しながら踊っていく、ポップダンス、ロックダンス、こういうところを踊れる人でございます。トラックに関してもやっぱりダンスチューンが似合うっていうのはやっぱりそういうところなのかなっていうのは思います。自分が、まあ、踊って気持ちいいビートっていうのが、まあ、あるはずで、まあ、どっちが先なのかっていうのは僕正直ちょっとわからないですけども、サスケさんのこのあるリズムに乗っかれるっていうのは結構、聞いていて面白いところだなっていうふうに思います。というわけで、サスケさんのパート2についてご紹介してきました。さあこれで全5曲紹介したわけですけども、気に入った楽曲ありましたでしょうか。まあ、今回ね、何がいいかって、曲を実際聴いてもらって、それについて話ができるっていうのは、すごくいいなと思うので、まあ、もし、僕の喋りがね、拙い部分もあったかと思いますが、お前違うよっていう部分も、思いつつですね、聴いて楽しんでもらえたらいいかなと思っております。というわけで今回は、偶然であった両曲を一緒に聴こうじゃないかについてお送りしてきました。お送りしてきました、アイダユーの今日も京都で物よかし、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックはツイッターでハッシュタグシャープ今ゆかをつけてぜひつぶやいてください。今ゆかの綴りは imayuka です。そして、僕の電源的ラジオというブログやノート、YouTube チャンネルでも、ポッドキャストの情報、そして気になるコンテンツ情報などを発信しています。よければそちらもチェックしてみてください。はい、ということで、どうでしたかね、今回。ミュージックトーク初めて機能使ってみて、ちょっとまだ、現時点ではですね、こっから、音源を継ぎ足していくので、どういう風に聞こえてるのかっていうのは、録音時点では正直未知数なんですけれども、まあなんか自分が憧れていたラジオにもう一歩近づけたのかななんて思います。またラジオごっこがはかどりそうです。まあ今回については、一番最初の方でも言いましたけれども、トーク版、トーク飲み版と、ミュージックプラストーク版ということで2つ、アップロードしたいと思ってます。Spotify 以外でお聞きの方、全然関係ないというか、ちょっとそれますけども、アナリティクス見てるとですね、結構 Apple Podcast で聞いている方の方が若干多いんですよね。ちょっと意外だったんですけども、まあ、いろんな環境で聞いてくださってる方いるので、興味を持った方はですね、まあ、無理に帰ろうとも言いませんが、まあ、いろんな方法で、まあ、たまに、ちょっとあんまり言うと Spotify さんの回し物みたいになってしまうので、ちょっとあれですけども、まあ、でも今回の音楽ついたバージョンっていうのは Spotify 版だけしか聞けないので、もし興味があればそちらもチェックしてみていただけるといいかなと思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はアイダユーでした。さよなら。